伊藤さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今日は何の話をしましょう。
今日また映画、
おすすめ映画ですね。
ちょっとテンポ早
い
ですか。
あ、いえいえ、おすすめがどんどん紹介してください。多分めちゃくちゃな数、めちゃくちゃたくさん見られてると思うんで。
うん、そうね。はい。うん。もう誰もが、ストーリー知ってるような映画も紹介しても面白くないなと思って。
はい。
ちょっとそこまで有名じゃないやつを。
はい。
でもいい映画ですよっていうのをちょっと紹介したいなと思って。
はい。
うん。一応2本用意してたんですけど、
はい、
1本がね、ピーナッツバターファルコンってね。
ピーナッツバターファルコン、
ピーナッツバターファルコンってね、これね、プロレス映画じゃないんだけど、
はい、
この、ザック青年って、
はい、
この人はダウン症の人なの。
あ、うんうん、なるほどですね、
うん、はい。ダウン症の人で、ほんで、もう両親ともに家族はいない。
はい。
ダウン症の子というか、もう22歳の、
はい、
うん、青年なんだけど、それがなぜか、老人ホームで暮らしてるんだよね。
ああ、うん、そういう設定なんですね。
州の施設の中で、ちょうどいいところがないっつって、老人に混じって一人だけ、その子はそこで暮らしてんだよ、
ね。はい。
うん。そんで、もう、その子はプロレスの大ファンで。
あ、
うんうん。
プロレスなんですね。
そう、プロレスの大ファンで。はい、ほんで、俺はいつかってこう、一本ビデオ持ってんだよ。プロレススクールの。
はい。
宣伝ビデオを持ってて。
はい。
それを、もう千回も何千回も
毎日擦り切れるほど、
そう見てて、俺は絶対、そのうちここに行ってプロレスラーになる。学んでプロレスラーになるんだ。
なりたい、なりたい青年なんですね。
そうそうそう。ほんで、そこに、同部屋のおじいちゃんが、
知
恵使ってくれて、
はい、
ほんで鉄格子を、紐かなんかでこじ開けてくれて、
はい、
それでお前ちょっとパンツ一丁になって、体に石鹸を塗って、
はい、
つるんって出ろっつって、
はい、
パンツ一丁で逃げ出して、脱走して。ほんで、脱走してさ、
はい、
で、わーって逃げて、ほんで、かたや漁師町みたいなところがあってさ、そこでさ、はい、一人、あんちゃんがいて、
はい、
その人がすごい信頼するお兄さんがいて、
はい、
で、その信頼するお兄さんを、自分が運転する車で横に乗せてて、で、自分の運転で事故っちゃって、死なしてしまったっていうお兄さんがいるんだ、
はい、
うん。その人が、もうちょっと、焼けっぱちみたいな、はい、ちょっとなってて、ほんで人のカニを盗んだりとかして、ほんで、問題になって、
はい、
ぶちのめされたりなんかして、
はい、
ほんで、復讐するっつって、そのカニの網に全部燃やしちゃったりなんかして、そんで、
物騒です。
ほんで、めっかって、
はい、
追っかけられて、ほんで、船で逃げるんだよね。
はい、
そこに、その、ザックがそこで逃げてきて、はい、そこで昼寝してたんだよね。
はい、
その船で、そこにその人が乗ってきて逃げて。
そこにいちゃってたんですね。
そうそうそう。それで、そこで出会って。
はい。
で、まあ逃げ切って。
はい。
で、そこで出会って、そのお兄さん、もういらんないから、出て行って、フロリダに行って、
はい。
観光船をやろう、つって。
はい。
で、旅に出るんだよね。
はい。
で、そのザックっていうのがさ、後からついていくわけよね。うん。で、ついてくんなみたいな。
はい。
だけど、何かしらでこう、二人で行くことになって。ほんで、その、施設の、その老人施設のお姉さんがいたんだよね。
はい。
職員のお姉さんが、うん。その人が逃げ出したって探し行くわけよ。
はい。
で、ザックとそのお兄さんがこう、一人いてて。ほんで、その、あんちゃんが買い物に行った時に、そこに、その、施設のお姉さんが訪ねてきて、で、 偶然会って、そう、お姉さんが写真見て、この子見なかった、みたいな。うん。で、その人綺麗なんだよね。うん、で、戻ってきて、おい、お前あれ誰だっつって。お前のこと探してるあいつは誰だっつって。で、そっからなんかちょっと、そのお姉さんにも、可愛いな、みたいな。そんでなんかちょっとこうやってて、はい、で、お前どこ行くんだ、みたいな。俺はここのレスリングスクールに行って、はい、プロレスラーになるんだ、ってなって、わかった、じゃあ、俺はそこまで、お前をそこまで送り届けて、
はい、
から俺はフロリダに行く、みたいな。それで、フロリダまでこう旅するんだけど、で、だんだんだんだん仲良くなってって、で、お前、そのプロレススクールには、なんでそこに行きたいんだって言ったら、はい、そしたら、俺の憧れるレスラーがいるんだって。俺は、すげえ悪玉になるんだって。
へ
ぇ、うん、で、なんでお前悪玉なんだ、悪玉になりたいんだって言ったら、いや、みんなが俺は、両親がいないって。だから、で、んで、学校に行ってても、みんなに、好かれない。だから、俺は悪玉になるんだって。なんかね、それで、あんちゃんが、いや、お前、それはお前の問題じゃないだろう。お前はヒーローになれって、なんかね、なんか良くない。
はい、ちょっとなんかいいですね。
う
ん、
そうそう、ちょっと、そこでいいなと思って。そんで、旅続けてって、そんでそこに、そんで、途中で、その職員のお姉さんも、
はい、
合流することになって。
合流するんですか？
そうそうそう。なんかで合流することになって、で、一回こう、見つけ出すんだよね。
はい、
その人車なんだけど、見つけ出して、ほんで、そしたらそのザックが、そのお姉さんの車の鍵を海に投げちゃうのよ。何やってんのみたいな。それで、もう行けないよ。車で行けないよ。つって。それで、ザックとそのあんちゃんは、イカダ作って、イカダで、多分あれミシシッピ川だと思うんだけど、
はい、
ミシシッピ川を下って、行って、それで三人でイカダ。
三人でイカダで行く。
三人でイカダで行くの。
すごいっすね。
そうそう。そんで、なんかこう。ロードムービーでさ、
はい、
こう、それで、だんだんだんだん仲良くなって、それでそのあんちゃんがさ、
はい、
カニのカゴ燃やしちゃってるからさ、
はい、
追っかけられてんだよね。
はい、
で、その人たちが追っかけてきたりなんかして、で、その、ザックが目指してたところに、
はい、
たどり着いて、
たどり着いてですね、
はい、で、もう、で、その、漁師のあんちゃんが訪ねてて、あんた、レスラーか、つって。ああ、そうだけど、つって。いや、俺あんたのプロレススクールに入りたいってやつが来てんだけど、みたいな。いや、俺もそのプロレススクール10年前に閉めたよ、みたいな。だから何千回も見てるから、もう10年前から見てるわけだね。うん、それで、うわ、そうなのか、つって。いや、だけど、もうお前のことを神のように崇めてて、来てるんだよな、っつったけど、いや、じゃあ俺はただの人間でもうそこにはいないってことにして、挨拶だけして帰ってくれ、っつって。そしたら、おい、もういないんだったよ、っつって。んで、わかった、っつって。じゃあ、挨拶だけ、はい、っつって。もういなくなって、そいつはもういないんだ、っつって。で、がっかりして。どうしようみたいな、帰るときに、はい。で、その人が、ソルトウォーターレッドネックっていう。そう、
ね、
ソルトウォーターレッドネックっていう、プロレスラー、リングネームの人が。
すごいっすね。
そう、それで、スポーツカーを運転して、
はい、
そのソルトウォーターレッドネックにペイントして、
はい、
変身して、後からガーって来てくれて、うん、おいで、うわぁ、ソルトウォーターレッドネックだみたいな。そんで、じゃあ、どうしてもなりたいのかつって、
はい。
だったら、今度、一週間後ぐらいに、本当の、バックヤードレスリングっていうの。
うん、
もう、もう、 裏の空き地でやるみたいな試合があるから、はい、そこでちょっとだけ教えてやるから、そこでデビューしろみたいな。
はい、
うん、で、デビューするんだよね。うん、で、なんちゅうのかな。それで、その試合、
はい、
ジェイク・ロバースと試合するんだけどさ、レフリーがミック・フォーリーでさ、
うん、急に豪華になりますよ。
そうそうそう。それで、でもそのチョイスもいいなと思うんだよね。うん、ジェイク・ロバースとミック・フォーリーがそこに出てくるっていうのはなんか、俺的にはすげえドンピシャなんだけど。
はい、うん、ジェイク・ロバースはその青年の相手するんですか？
そうそう、その、ジェイク・ロバースは、ソルト・ウォーター・レッドネックの、なんちゅうのかな、長年一緒にやってる。
なるほど。
うん、もうロートルのプロレスラーね、
ジェイク・ロバーツ役ではないですね。
ジェイク・ロバーツではなくて、ね。ジェイク・ロバーツ、はい、うん、だけど、人選がいいなと思って。うん、で、その試合、ジェイク・ロバーツと試合やってデビューして、で、その間に漁師のお兄さんが、セコンドみたいな感じでいけいけってやったら、はい、カニを、燃やされた人たちが見つけ出して、
はいはい、
んで、頭をバールで殴られて、んで、その試合のシーンが終わったら、もう病院のシーンになってて、んで、ちょっと、やばいな、みたいな、
はい。
で、それが今度、車で、施設のお姉さんが運転する車の助手席にザックが乗ってて、
はい、
そんで、二人で、車を運転してて、フロリダに入った、みたいな。フロリダに入ったぞ、つったら、後ろの座席から頭が包帯巻いた。
はい。
必死で、助かったね、っていうんで終わるんだけど。これなんかね、すごく、心が、
なんか、
いい話なんだ。
はい。お聞きしてる感じ、めちゃくちゃハートウォーミングですね。
そう、はい。なんかね、これさ、ザックはさ、ダウン症でさ、
はい、
身寄りがいないんだよね。
そんで、
施設のお姉さんが、すごく、気にかけてくれてて、
はい、
うん、で、この、筆者マンの、お兄さんと偶然会って、はい、んで、結構もう、このお兄さんは、漁師は焼けっぱちなんだよね。焼けっぱちでちょっと、だけど、ザックと出会って、で、最初は助けるつもりなかったんだけど、なぜか、ザックと触れ合いながら、なぜか
仲良くなってて。
ザックを助けることになるって。なんで、この施設のお姉さんは、どっちかというと、ルールを優先するタイプの人で、それが この三人で旅するうちに、このお姉さんも徐々に変わっていく。
巻き込まれてるんですよね。
そう、変わってい
く。仲間になっちゃうんですね。
そう。で、なんかほんで、最後にさ、エンディングで歌が流れるんだけど、
はい、
僕たちはこうして家族になったみたいな、なんかそういう歌、それ、ザックはさ、親に捨てられちゃってんのかななのか、よくわかんないけど、でも、身寄りがいないんだよね。
それは細かく、説明されてないんですね。
そうなんだけど、なんか最終的にはこの三人が、家族になったのかなみたいな、
その後も仲良く暮らしたのかなみたいな、お案じさせるってことですね。
なんか血のつながりでも何でもなくて、別にいい人間なんてね、もともといないのかもしれないけど、でも人間は根元には、
はい、
根元はいい部分が持って、それさえチャンスがあれば、いいことができるんだよ、って、なんていうか、それで家族っていうのは血のつながりだけが家族じゃないよ、みたいな。なんか、 いい話だなと思ってね。うん、あれ知ってる？あの、オスカー・シンドラは知ってる？あの、ホロコーストでさ、
はい、
ユダヤの捕虜を大量に逃がしたってあの、シンドラーのリストって。
あ、シンドラーのリスト。
シンドラーのリスト、はい、オスカー・シンドラーってある、はい、あの人もさ、あの、もともと、あの、すごくいい人間で、もう聖人君子みたいで、それで、捕虜を最初から助けようとして助けたわけじゃないんだって。
あ、そうなんですね。
あの人もともと、ナチとつるんで、商売してたんだって。
へぇー。
そう、ナチとつるんで商売してて、別に、あの、ユダヤ人について、あの、別に、同情も何もしてなかったんだって。うん、それが、あの、こう、ナチの工場で、ユダヤ人が働いてて、
はい、
ユダヤ人と交流するうちに、これはもう逃がそうっていうことで、最後の瞬間で、俺はこいつらを逃がすんだ。全財産投げ打ってでも逃がすっていうふうに変わっただけなんだって。
変わった人なんです
ね。そうそう。途中で。だから元々は、ただ単にナチと一緒に商売してたおじさんだったんだって。
あ、そうなんですか。
工場をやってたの。自分のその工場で、捕虜のユダヤ人を働かしてた、ただ工場の経営者のおじさんだったんだって。それが、この、交流するうちに、
はい、
ダメだ、これは絶対俺は逃がすんだっていうふうに変わっていったっていう。なんかちょっと、こうなんかね、あの、どんな人間でも、
はい、
根はこう、根のどっかにチャンスさえあれば、善行ができるんだみたいな、
はい、
なんかちょっと、そういう風にも思えるし、うん、なんか悪い人間でばっかりじゃないよ、みたいなね。うん、悪い風に見えてても、チャンスさえあれば、
こう変わっていって、
いいことができるのかな、みたいな、はい、なんか、はい、そういうなんかすごくいい映画だな、と思ってね、はい。うん、なんかちょっと見たら、下島さんも見える
よ。ありがとうございます。ありがとうございます。僕戦争もんとか見れないんだよな、
う
ん。はい。
でね、あの、こう、で、こう、プロレスでさ、
はい、
あの、プロレスってこう、そういう、ね、魅力もあって、うん、で、あの、ザックはさ、あの、例えばさ、これ、この、一回だけデビューしたわけじゃん。
はい、
本物で、はい、本当にリング上がってて。で、まあ、例えば、彼に、夢が叶ったわ、彼はね。
はい、
うん。で、例えば彼がこの先どんな人生があろうが、この、俺はプロレスラーとしてリングに上がったんだっていう、うん、この、なんていうのかな。これだけでも、
なんか救われてますし、あの、達成してますもんね。
そう、はい、そんで、彼はこのことだけでも、
生きていけますね。
生きていけるのかなっていうね。はい、うん、なんか、それの一端をプロレスが担ったっていうのも、なんかちょっと、俺的にはね。
うん、憧れ先にプロレスがあるのなんか、
そうそうそう、
いいですね。
なんかね、うん、プロレスが彼の生きがいだったんだっていう中にプロレスがあるっていうのがね、これ、プロレスラーの私としては、感情移入ができるなっていう、
ね。よりいい話になりますね。だから
プロレスファンの人は、ちょっと一回
見ていただいて。
見たら、はい、うん、いいかもしれない、うん。
前回のご紹介いただいたやつは結構ハードな設定だったんで。
う
ん、
そうそうそう。
はい、
う
ん。だから、だいぶハードウォーミングなやつを、今回は。
うん、そうそうそう、うん。
ちょっとでも、見てみます、
うん。
ジェイク・ロバーツとミック・フォーリーを。
そうそうそう。うん、これね、いい映画です、うん、落ち込まない、
落ち込まない
映画です、ね。すごく感動する映画です、はいはい。で、もう一本があって、
はい、
ね、ウォルター少年と夏の休日っていう映画なんだけど、うん、これね、
ドラえもんみたいなサブタイみたいな。
日本、目は、
はい、
あの、そう、ウォルター少年と夏の休日っていうタイトルなんだけど、はい、で、英語のタイトルは、セカンドハンドライオンズっていうんだよね、うん。
全然違いますね。
そうそう。中古のライオン。セカンドハンドって。
セカンドって中古なんですね。そ
うそうそう中古、はい、中古。うん。あの、一回使い切って、二番目の、
二、はい、
番目の手の、
はい、
うん、そういうタイトルなんだよね。これね、あの、 オルター少年っていうのがいて、で、その、お母さんがいて、これお母さんが、すごく、悪い人じゃないんだけど、
はい、
もうこう、男なしでは生きていけないタイプの。
なるほど。
うん。
はい。
そんで、男に頼らないと生きていけない。そんで、悪い男にばっかり引っかかってるっていう。
というあれ
です
ね。
そうそう。そんで、で、車で、あなた、夏休み中、おじさんがいるから、おじさんのとこに行きなさい。
はい。
うん。んで、私は、速記の学校に行かなきゃいけないから。
はい。
うん、嘘なんだけどさ。
なんか、そんな感じしますね。
そうそうそう。それで、おじさんのとこに預けられて、
はい。
で、この、おじさんが偏屈な二人で、で、これがロバート・デュバルっていうのとさ、
はい。
が、で、もう一人の、これが、ロバート・デュバルが お兄さんで。
はい、
で、弟がなんつったかな、マイケル。バットマンでさ、
はい、
羊の役やってる人。
羊の役やってる人、
うん、バットマンの羊のおじさん。
マイケル・ケイン。
そうそう、マイケル・ケイン、マイケル・ケイン。そうそうそう、マイケル・ケインで。ほんで、ウォルター少年がさ、あれじゃない、ペイ・フォワードって、
ペイフォワード、名前は聞いたことありますが、見てないですね。
あと、はい、フォレスト・ガンプでさ、
はい、
フォレスト・ガンプ、トム・ハンクスの息子役やった、人、多分、天才子役って言われてんだろうね。すごく、いい、そのなんだけどさ。
はい、
ほんで、ウォルター少年がおじさんのとこに預けられて、ほんで、だんだんだんだん、これで慣れてきて、で、最初は全然やってくれないんだけど、だんだん慣れてきて、そんでこのおじさんが、兄貴の方が無遊病があって、
ああ、うん、そうなんですね。
そう、そんでこう夜になると、
はい、
庭に出てってなんかやったりなんかして、はい、ほんでこういつもお金を持ってるっていう噂が、大金を持ってるっていう噂があって、で、そのお母さんも、その大金を、ちょっとどこにあるか、調べとけ。
調べとけ。
調べとけみたいなことを言って預けて、ほんで、セールスマンが山ほど来て、毎日、それを鉄砲ぶっ放して追い払うみたいな。で、変わった兄弟でさ、ある日、こう、ライオンとさ、
はい、
キリンが届くんだよね。
ライオンとキリン
が届く。ライオン、キリンが届くんだよ。
生きてるんですか？
そうそうそう。
生きてるやつですか？
そうそうそう。そんで、ライオンが来て、で、ウォルター少年に、
はい、
よし、俺がいいって言ったら、檻を開けろ、みたいな。
はい、
檻を、よし、いいぞって、檻を開けて、撃って、剥製にするって言って。ほんで、よし、開けろっつって。そしたら、もう、年老いたライオンで、
はい、
で、もう、一切動かないの、
はい、
うん。で、こう、動かないよ、つって。うん、なんで動け動け襲ってこいっつって。で、実際動かない。で、いや、これじゃ撃てないっつって、はい。これはフェアじゃない。撃てないっつって。
フェアじゃない。
これじゃ俺もらもう、さすがに撃てないみたいなこと出して。ほんで、じゃあ、ちょっと勝ってもいいみたいな、ウォルター少年が。うん、あ、じゃあ、お前、勝って、元気にしろ、つって。元気にしたら撃つから、つって。まあ、それで、ライオン飼い始めて。ほんで、ライオンを、で、その、ライオンの餌とか買いに行った時に、
はい、
その、お兄さんの方が心臓発作で倒れちゃって。ほんで、病院行くんだけど、全然平気で。で、帰っていくんだけど。で、その間にね、この、ウォルター少年が、弟の方に、
はい、
あなたたち40年間も失踪してたって聞いたけど、何してたのみたいな。
はい、
そしたら、信じられないような冒険話をするわけよ。
へぇー、
うん。ヨーロッパに、
はい、
もう旅行に行った時に、 旅行に行った直後に、ドイツが攻めてきて、で、第一次大戦が始まったんだって。
はい。
それで、もう帰れなくなって、はい、フランスの外人部隊に入って、以後40年間、戦争してた。あの、いろんなところで戦ってたって。それで、はい、その、あの、エジプトとかの、とか、あの、北アフリカの方で、はい、ずっと戦闘してた。
はい。
ほんで、その、そこの王女様みたいな、ジャスミンっていう人と会って、はい、そんで、で、それを気に入ってる市長がいて、
はい、
それでいろいろ戦ってて、そんで、最終的にその市長から賞金かけられて、
はい、
それを振り切って、あの賞金ごと奪って、ほんで、最終的にその市長を殺す寸前まで行くんだけど、助けてやったんだって。
はい。
ほんで、次やったら、もう次はないぞって言って、助けてあげて、その、賞金だけ持ち去って、で、その市長を助けたんだって、で、その市長っていうのは、その後に、オイルを掘り当てて、
はい、
大金持ちになったらしいんだけど、はい、で、そういう話を聞いてて、ほんで、その、病院から帰り道に、こう、レストランで飯食ってる時に若者に絡まれて、
はい、
若者をぶちのめして、自分の家に連れて帰ってきて、ほんで、こう、説教するんだよね、
はい、
うん、お兄さんが。で、弟さんに何言ってんのって、俺たちが聞いたら、兄貴はいつも、あの、ああいうやつに説教するんだっつって、
はい、
うん。で、さあ帰れ、みたいな。うん、ありがとうございました、みたいに帰るんだけど。で、最終的にその、お母さんが、
はい、
連れ戻し、
あ、はいはい、
帰ってきて、お母さんが、
はい。
ほんで、また、ろくでもない男と一緒に来るんだよね。俺たち少年を連れ戻しにろくでもない男と来て、で、その男がさ、多分、その、おじさんたちはさ、大金持ってるから、つってさ。
はあ、
で、ウォルター少年とか来てさ、おい。で、嘘の、あの人たち大金持ってるだろうって。その金どうしたか知ってるかって。あの、銀行強盗でやったんだ。銀行強盗で稼いだ金だぞ、つって。で、それを、俺は探偵だから、それを警察に突き出せば、あの、賞金がもらえるんだとかで嘘ついて。で、だけど、俺たちが、じゃあ、ジャスミンの話はどうなんだみたいな。
はい。
うん、そしたら、でもライオンにさ、ジャスミンって名前つけてんだよね。
はあ、
うん。そう。ほんで、そのおじさんが、ライオンはジャスミンだって言った時に、そのおじさんが、もう、キッて睨んで、
はい、
プイって言っちゃって、で、おっかないな、みたいな。
はい。
うん。で、最終的にその、ウォルター少年、その男に、いいえ、この野郎、金はどこだみたいな、はい、やられてて、うわーって逃げてって、とっ捕まって、殴られてる時に、その、飼ってた、ジャスミンっていうライオンが、ガー助けて、そんで、で、ボコボコ、ガーってやって、で、そのジャスミンがさ、多分、興奮したから、
はい、
もう、年老いたライオンだから、ちょっと興奮しすぎて、そこで死んじゃうんだけど、うん、で、最終的に病院行って帰ってきて、んで、もうウォルター少年はやっぱりお母さんが連れて行くみたいな。
はい。
だけどそこでウォルター少年帰りの、連れてかれる車の中で、もう、あの、やっぱりこの男と一緒にお母さん暮らすっていう、一緒に暮らそうみたいなこと言うから、もう嫌だっつって車から飛び出して、
はい。
で、お母さんが慌てて追っかけてきて、なんでそんなことすんの、もう心臓が止まりそうだったみたいな。だけど、ウォルターはね、お母さんはいつも悪い男に騙されてるじゃないかみ
たい
な。一回ぐらい俺のことはちゃんと考えてくれとかって言って、うん、そしたら、もうお母さんも、わかった、じゃあ、もうあなたが行きたいならおじさんとこ行き、帰りなさいみたいな。はい、おじさんとこ帰っていくんだけど、そんでさ、あの、その、おじさんが無遊病なんだよね。
ああ、さっき最初のあれ言って
ましたね。そうそうそう。はい、そんで、無遊病で、そのストーリーで、で、弟の方からその、もうちょっと信じられないぐらいの冒険活劇みたいなストーリーを聞いてて、で、ジャスミンはどうなったんだって聞いて、
はい、
それだけは、本人に聞けって言われてて。
はい。
うん。いや、だけど、ジャスミン、ライオンにジャスミンって名前つけただけであんなに怒ってんだから、聞けないよ、みたいな。いや、それでも、自分で聞け。それだけは自分で聞けって言われて。んで、ある日、無遊病でこう言ってる時に、んで、おじさんのことドーンって押して、そしたらおじさんがわーって目覚まして、お前何やってんだって言ったら、もう、意を消して、ジャスミンはどうしたんだって聞くんだよね。んで、ジャスミンはこう、出産した時に、
はい。
子供と一緒に死んじゃったって言って、で、そこでおじさんがこう、今まで弟に聞いた話を信じるかって。
はい。
うん。もう、でも信じる、真実なんかいいんだって。もうここでちょっと、このおじさんがすごくいいセリフを言ってんだけど、
はい、
それ、ちょっとしゃべこれ本当かどうか関係ないって。若いやつにいつも説教するのは、それの一部を聞かせる。人には真実かどうかは別として、信じるべきことがあると。人間はもともと善なるものだ。自らの誉れ、勇気、高潔さこそすべてで、権力と金は全く意味がないと。善は必ず悪に勝つ。そして愛は、真実の愛は永遠に滅びないと。忘れるな、と。真実かどうかは別に、今言ったことを信じろ。信じるだけの価値がある。っていう、説教をするんだ。
はい。
うん。それで、この、ウォルター少年は、これからも俺の、またそのスピーチを聞きたいから、
はい。
横に、いつも一緒にいてくれ、みたいな。
はい。
って言って、で、この、それでこう、大人になってって、で、最終的に、一番最初のシーンは、このおじさんたちが、二人で飛行機乗ってて、ギャーみたいなの言ってて、
はい、
で、一人、漫画家の人が出てきて、
はい、
そっから回想シーンになって、で、最終的に、最後が、またこのウォルター少年ね、多分漫画家になってんだよね。
あ、
うん。
はあ、はあ、
漫画家になってて、
は
あはあ、そんで、そのウォルターが漫画家になってて、多分、その時の、おじさんたちの、とのことを漫画に書いてる、
ね。ああ、なるほどですね。
そうそうそうそう。はい、そんで、最終的にこう、電話かかってきて、
はい、
そこに、ウォルターさんですかって、大おじさんたちが死にましたっつって、来てくれっつって、で、おじさんたちのとこ行ったら、おじさんたちセスナーが倉庫に突っ込んで、死んでんだよ。で、ウォルター、まあ、ウォルター知ってるから、びっくりしないで、で、立ち会った警察官も、おじさんたちらしいな、みたいな。そうだな、みたいな。で、そういえば、遺書があるよって。で、財産はすべて小僧にやってくれって。
おー、なるほど。
そんで、俺たちの遺体は、ストゥーピッドライオンの横に埋めろって。そんだけの遺言があって。そしたら、ヘリコプターがバタバタバタって来て、
はい、
で、一人かアラブ系の青年が降りてきて、
はい、
ほんで、今ニュースで見たんだよ。ニュースで見たから来てみたんだっつって、本当に死んだんだな。セスナで本当に事故って死んだんだなっつって、で、あんた誰って言ったら、その、命を助けた市長の孫なんだって。そんで、オイルカンパニーで、むちゃくちゃでかいオイルカンパニーで、で、その孫がアメリカに住んでて、
なるほど。
で、ニュースで見て、駆けつけたって。で、俺もじいちゃんから、二人の武勇伝を
聞かされてた。
聞かされてたっつって。で、本当だったっていう。
なるほど。
そうそうそう。
は
ぁ。で、これさ、
はい、
あの、アメリカンタイトルはセカンドハンドライオンっていうんですね、はいはい。だからこの3匹のライオンに、このウォルター少年は男にしてもらったっていうストーリーだと思うんだよね。
はぁ、うん、なるほど。
なんか、いい話でしょ。
はい。なんかこう、うん、こう、結構なんか、面白そうというか。
いや、めちゃくちゃ面白い。
あれですよね。あの、
うん、
コメディ
コメディ、ね、
ですよね、
うん、
多分、
はい。ちょっとあの、なんていうのかな。ちょっとディズニー映画っぽい、テイストの映画だけど、この、なんかこの、なんていうのかな。このおじさんのスピーチが、いいなっていう感じで、この、セカンドハンドライオンっていうタイトルがさ、あの、このおじさんたちも、多分、セカンドハンドライオンなんだよね。あの、一匹は本物のセカンドハンドライオンで、二、はい、匹目が、二匹目、三匹目は、あの、おじさんたちが、っていう。で、そのウォルター少年は将来的にそのセカンドハンドライオンの漫画を書いて、このおじさんたちに、本物の、本物の男に、
まあ、してもらった
っていう、はい、ね。本物の子で、このおじさんたちは、あの、人間とはどう生きるべきかっていうのを、このウォルター少年に、体を持って、スピーチを持って、教えていって、ね、破天荒な死に方したっていう。破天荒な
死に方。その死、その死に方がすごいですね。
これ映画見てるとね、もっと、面白い。
面白いです。
うん、そうそうそう、そう。
これはちょっと見てみたいですね。
ちょっと。ね。
はい。
なんか、ちょっと感動する、これは。
はい。なんか、すごく、う
ん。なんか、すごく。
あの、セスナで死んでるんですけど。
そうそうそう。
でもなんかいい話ですね。
そうそうそう。で、やっぱりあの、この、俳優もいいよな。なんかこう、すごく、入ってきやすい、やっぱりね。俳優がいいとね。
これはちょっと、あ、でもなんかすごく。
これは全然平気でしょ？
はい。あの、うん、あれですね。あれ
興味湧いたすか？
あの、めちゃめちゃ湧きました。はい。あの、日本ともすごく温かい感じのやつですね、今日は、
うんうんうん。はい。こういう映画もね、
うん、
見るんだよ、俺は。
見るんだよ、
見る
んだよ
俺は。
はい、
うんうんうん。好きなの。
はい。
好きっちゃ好き。
やっぱジャンル問わず見てる感じですかね。
そうだね。
はい。広いですよね、本当に。
うん、なんかね、この、見ててさ、こう、あ、ってか、なんかこの映画も、ピーナッツバターファルコンも、うん、なんか、こう、心に来るもんあるってことはさ、これさ、なんか、自分の学びになるんだよね。うん、なんかこう、気持ちが、こう、揺らぐっていうのかな、
はい、
うん。そうすると、やっぱり人間考えるじゃない。うんうん、そうすると、あ、こう何回か見て、あ、どういうことを伝えたいのかなっていうのを、うん、
はい。
って興味が湧くというか、うん、なんかさ、この、なんで俺映画好きなのかなってこう、
はい、
考えてさ、
はい、
うん、やっぱりこう、人間がさ、実体験できることって、うん、限界あるよね。
それはめちゃくちゃ限られてると思います。はい。
それをさ、
はい、
2時間ぐらいでさ、疑似体験できるんだよね。
ああ。
これが多分ね、うん。これは、やっぱり俺映画好きな理由かなってね、うん、自分で思ってね。孔子用のさ、ちょっと論語っていうのもちょっと読んだんだよね。
はい。
そしたら孔子がさ、なぜ君たちは詩を読まないんだって。詩はいいよって、なぜなら絶対に体験できないことを疑似体験させてくれるっていう。これ、俺、映画見る理由これだなと思ってね。
その時の、まあ映画的な存在だったかもしれないですね。
あと、はい、歌を聴く理由とかさ。
はい。
ね。だから、あ、俺これです。映画とか、歌とか好きなんだなって思ってね。だから、昔はさ、詩人だったわけだけど、今となっちゃうミュージシャンとかさ、映画とかが、もう詩人みたいなもんだよね、はい、昔で言うね。だそういうことだなと思ってね。 興味があったら、ね、見てみるのもいいと思うんですね。
はい、お聞きの皆さんもぜひ。
そうね。
はい。
この2本ね、もう、気兼ねなく。
気兼ねなく。
感動できるから。安心して見れるから。
うん。ですね。ぜひ、ご覧いただきましょう。
はい。
はい。あと、ハートウォーミングな映画ありがとうございます。
あ、
見やすいやつを。
また紹介していいですか。
はい、ぜひお願いします。全然ハードなやつでも大丈夫ですよ。
あ、本当ですか。いや、ハードなやつだと本当にハードなやつがあるからね。
あ、そうですね。ちょっと話せる範囲のやつですかね。そうですね。はい。
わかりました。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。